イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
この番組は、なんだっけ、イルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティーです。後半では物語についての話などもしていきます。トークに出てきたものはサイトに補足情報としてあげてますので、よかったら合わせてご覧ください。
2021年の1月30日の土曜日ですね。
はい。ということで、今日からちょっと、スタンド FM を使ってライブ放送を兼ねて、やっていきます。
はい。今日からじゃないよ。前回もやって。
はい。すいません。
で、今日は、
公開録音みたいな感じで。
朗読会やって、
はい。朗読会、読書会
です、ね。読書会やって、
はい。
で、その後私は、スタンド FM の一人ラジオを撮って、
はい。
お忙しいですね。
お忙しいですか。眠そうですもんね。今日早起きしたんですもんね。
いや、早く目が覚めちゃって。
はい。
二度寝できなかった。
二度寝ね。はい。で、スタンド FM の方になんかコメントくれた方がいらっしゃれば、後で途中でちょっとご紹介っていう感じで喋っていこうかなと。これ、こっち突き聞きになるとちょっと喋れなくなっちゃうんで。
今日ずっと話してんじゃねえかっていう。
気のせいです。さあ、今日、だ振り返りなんかしますか？なんかありますか？反省ありますか？
読書会？
あ、あと、だからその前、読書会の前に、安谷ありささんのラジオに参加したんですよね。
うん。
だから、3時ぐらいか。
うん。
して、2時間ぐらい、多分、賞味2時間。まあちょっと準備とかでね、時間かかっちゃいましたよ。して、その後5時半から読書会で喋って、合評会して、さらに今、田端スタジオにね、フルスって言わねえな。
ホームグラウンド。
ホームグラウンド。田端スタジオに来て、さらに喋ってるという感じですね。
イルカさんずっと喋りっぱなしですね。
僕喋りっぱなしですね。はい。ということで、何の話しますか？やばい、咳が出そう。やばい、コロナかな？笑えない。喋ってください。
今日の朗読会あれですね。
はい。
ヘビオフもやりました、
ね。読書会ですね。読書会、ヘビオフ。
あれ、なんて言った？
朗読会。
朗読会。朗読はしてないですね。
ヘビオフもやって、来月じゃないや、再来月ですけどね。ちょっと宣伝だけ先にしちゃうかな。
3月。
3月の6日。でいいでしたっけ？
ミムの日ですね。ミムの日。
ミムって何ですか？
わかんないけど。
サロの日じゃない。サブロ、うん、何でもいいや。ちょっと今そう
言いながら。ミロの日じゃない、ミロ。
ミロの日にしよう。ミロの日に、推しもゆ。この前、芥川賞を受賞された宇佐美凛さんの推しもゆをミロの日にやりますね。時間をちょっと変更しましたね。3時半から5時半。
はい。
にしましょう
と。ちょっとどうなってるかわからないですけど、
はい、
あの非常事態宣言続いてると、終わった後どこも空いてなくて夕飯食べれないっていうことがわかったんで。
そうですよね。皆さん割とね、土曜日だから昼間でも平気という感じみたいなんで、時間を変えました。さあ、そしてそんな感じで、あとは宣伝ばっかしてて疲れちゃうね。宣伝もいいよ、もうなんか来たい人が来てくれればいいよ。投げやりの。ほっこりトークですから、いきますよ。
はい。
ネタ、めちゃんこ。
まだある？
死後の話っていう話があります。死後っていうのは死んだ後じゃなくて、死んじゃった言葉。
はい。
めちゃんこっていう言葉を、シマウマさんが意外に使うんですよね。
はい。
めちゃんこ、めっちゃって今の若い人かな？若い人言わないのかな？これ怖いですよね。この感覚が。この感覚が分かんなくて怖いですけど。
はい。
めっちゃは割と使う人多いと思うんですけど、まだ。島田さん、めちゃんこって言いますけど。
はい。
めちゃんこって死んでんじゃねえのっていう話をこの前してたんですよ。
はい。
で、めちゃんこってよく考えたら、何が語源なんだろうって言って、めちゃから来てんのかな？めちゃんこが先なのかな？どっちなんだ？
はちゃめちゃから来てんじゃない？
はちゃめちゃから来てんのかな、うん、そうか。めちゃくちゃ？はちゃめちゃ？
わかんない。
はちゃめちゃってなんかしかも漢字がありそうですもんね。
うん。
仏教用、あ、なんか出てくるよ。日本の芸能理論用、あ、それ歯だ。歯だけの解説が出た。ちょっと引いてみます。はちゃめちゃ。 当て字なのかな、この感じはね。
ヤブロウじゃ、メスロウじゃって書く。
メスロウじゃ。当て字なんだって。
うん。
だから違うわ。仏教から来てないわ。多分。コトバンクっていうの今調べますけどね。なんだろうね。ハチャ、メチャ。音楽かな。お、あの音楽っていうか、語呂かな。
バリ島のケチャから来てんじゃない
本当？ケチャはどういう意味？
え？
ケチャはどういう意味なのじゃあ。バリ島のケチャは。
バリ島のケチャは、チャッチャッチャのリズムでしょ。
あ、あの音楽みたいなやつ。
うん。
バリ島のケチャね。
うん。
はい。ちょっと今、ググりますけどね。
バリ島のケチャはね、
はい、男性合唱。インドネシアのバリ島で行われる男性合唱。
三つのね、
はい、
パートに分かれてて、
はい。
歯の間に1グループが入って、
はいはい、
で、その間にもう1グループが入って、で、みんなで歯言い合ってるっていう。
歯言い合これ、すごいちゃんとしてますよ。
ちゃっちゃか。
言えねえ、また。言えねえやつ出てきた。呪術的な踊りなんだって。
はい。
に伴う舞台劇。見たんですか、バリ島行った時。
見てない、見てない。
モンキーダンスと呼ばれることもあるが、本来的にモンキーとは関連を持たない。
ケチャか。
ケチャ。
あれ、なんて言った？
ケチャって言って
た。ケチャって言ってた。
はい、よか
った
よかった。これちゃんとした、だから神話に基づく感じですよ。ラーマーヤナって、神話のやつですね、きっとね。ラーマーヤナに基づく。ヒンドゥー、喋りすぎかな。ヒンドゥー教の聖典の一つである。ラーマーヤナに基づくダンスみたいな。ミュージカルみたいなもんだな。現代風に言っちゃうとね。ケチャ。で、ハチャメチャは関係なさそうですね。
死後ね。
死後を探してきますか。
どうせあれでしょ、チョベリバーとかが出てくるでしょ。
めちゃくちゃ。めちゃ。ちょっと今、大事戦なんか見てますけどね。めちゃくちゃ。は、語呂を合わせたるために、くちゃがついただけって書いてますね。めちゃは何なんだ、じゃあ。
あ、じゃあ、はちゃめちゃとめちゃくちゃ、両方あんだ。
わからないっていう結論でいいですかね。
じゃあ、めっちゃ寒いって言うときさ、
はい。
はっちゃ寒いとかさ、くっちゃ寒いって言ってもいいんだ。
方言っぽいね。でも、くっちゃってなんか方言にありそうだよね。
それ、くっちゃねから来てんじゃん。
いや、くっちゃ方言ありそうですよ。お前んとこの、くっちゃなんとかしいで、みたいな。一人いました。東京育ちの二人が、勝手に方言を作る。くっちゃ美味しいで、みたいな。ありそうじゃない？
ないと思う。
ないと思う。はい。疲れてるでしょ。くっちゃべるって言いますね、そういえばね。
今。くっちゃべるも、
茨城の方言
で大丈夫ですよ。
くっちゃべる。
くっちゃべってんじゃないよって。
くっちゃべってんの。
学校の先生とか言ってた気がするな。
うん。
茨城じゃないけど。
そうだよね。そうだ、確かにね。でも一応。へぇー。めっちゃとめっちゃくちゃは同じ意味ですか？ちょっと今、なかなか答えにたどり着かないです。ググってますけど、
さっき。いいよ、別に。
わからないってことですね。言葉はわからない。他に死語ありますか？じゃあ。皆さんがよく使う死語を教えてください。
死語ね。
死語を教えてくださいって。使わないから死語なんだよな。つい使っちゃう死語。あるかな？
それ死語じゃないでしょ。
使っちゃう、ね、自分だけ使っちゃう死語。まあ、こういうのはね、こういうのはちょっとやめとこう。ナブイとかね。こういうのはね、いろんなテレビとかでネタにされてそうだから、ちょっと、あえてスルーしておきますか。島本さんあれですよね。10年前ぐらいの流行語とかよく使いますもんね。
うん。
あえて。
チーズと一緒だから。
チーズ。
うん、発酵すると美味しい。
発酵させてんのね。
うん、
言葉をね。
うん。
生き返らそう、それ、でも流行っちゃったら使わないでしょ。また流行り出しちゃったらさ。
うん。恥ずかしいじゃん。
昭和にしよう、昭和、意外と使われて
る。私、あれ、はい、嫌いなんですけど。エモいっていう言葉。
あー。エモいね。
なんか、キモイと似てるし。
キモイ。エモキモアイとかあるんじゃない？ないのかな？キモエモ。キモエモどうですか？キモエモ。
エミネムみたいな。
キモエモって、なんか、キャラクターとかになら、つきそうじゃない？
なんか漫画とかでありそうだな。エモエモン、助けてよ
キモエモンどう？キモエモン。キモエモン。キモエモンありそうだな。なんか誰か同人誌とか書いてそうだよな。うん、ドラえもんといえばそうだ、島尾さん。あれ、あの話をしないと。
何？
ディスリーですけどね。うん、以前に島尾さんが、某高級ブランドをディスったじゃないですか。
うん。
ピーラダを、ピーラダをディスってたじゃないですか。
うん、
ナイロンのバッグに何万、うん、何十万するんですかね、うん。ありえねえよっていう話したんですけど、ドラえもんコラボをしている某、ジーッチ、あるじゃないですか、ジーッチが。
うん、
あれどうすか、ドラえもんのコラボパーカー、16万とか言ってるんですけど。
私が見たのは、はい、カバンだったんで、
はいはいはい。
まだ、
いいかなって思ったんですけど。ドラえもん、いくらですか、
はい、
それ、でも。
いや、結構するんじゃない？
結構しますよね、うん。子供向けじゃないじゃん。ドラえもん、あれ子供がだから欲しいって言ったらどうする？パパ、銀座とか歩いてったらさ、
うん、
パパのドラえもん欲しいって言ったら、子供に何て言えばいいんですかね、パパは。
銀座歩いてるぐらいだから買っち
ゃいない。いや、でも歩いてるだけですから。銀ブラしてるだけですから。銀ブラを。
16万のカバン買えない人は銀ブラしちゃダメだよ。
ダメなの、
うん、
ダメなの、立ち入っちゃダメなの、
うん、
ちょっと見ますか、ちょっと、ラジオの人は見えないんで勝手にググってください。某ブランド、G1 ドラえもんコラボ。
ウールセーター17万6千
円。ウールセーター17万6千
円。でも可愛いな。
可愛いけど、さっき言ってましたよね。一生もんだからつって。このパーカー、これ、あ、ジャケット。これ可愛いな、確かに。グッチ、あ、言っちゃった。グッチドラえもん、リバーシブルジャケット超可愛いですけど、31万するんですけど。えぐいな、ドラえもんでこんなに撮らないでほしいな。ないよね、これ。ゼロ1個ずつ多いよね。2個多いよな。下手したら2個多い。どうなんでしょう。これ何？これ水着？
63,800円。
水着かな。すごいな。スイムスーツ。どうなんだ、こう、お金持ちの方々が、さあ、
うん、
屋上にあるプールみたいなのじゃないか。ワインみたいな、シャンパンとか飲みながら入るようなプールみたいな。そう、温泉？風呂かな、それ。
ジャグジーでしょ？
ジャグジーか。そこでこのグッチの、もういいや、言っちゃえ。グッチのドラえもんやってたら、かわいいってなるのかな。どうなんですかね、
うん、
っていう話を、ちょっとこれは、別にディスイヤーか、悪くはないと思うんですけど、高いって言いたいだけですけど。
でも、
あれなのドラえもんであってほしい。はい。
今、アニメとかがブームになって、
はい。
日本人の感覚だと、アニメのプリントが入ってると安いっていうイメージがついちゃってるじゃないですか。
はい、確かに確かに。
でも、世界的に見たら、日本のアニメが載ってるってことで、
デザイナーだ、うん、
そう。プラスアルファがなっても全然おかしくない時代になってるってことじゃないですか。
だから、藤子不二雄じゃなくて、海外で言えば、藤尾藤子ですよね。
うん、
世界の藤尾藤子が言う、のデザインが入った T シャツとかってことですよね。
今、安谷さんから、グッチの腕時計がやばいって。
これですね、きっとね。多分これですよね。グッチってカタカナで書いてあるやつですよね。
あ、これか。
画像検索で出てきましたけど、25万。これ、ひどくないですかこれ。郵送かよって話ですよ、これ。これ郵送にしてほしいですよね。グッチ郵送に。こうやってやってほしいですよね。グッチ郵送に。
グッチ
って書いてあります。コントみたいな。ね。どうしちゃった？グッチがどうしちゃったの？それともドラえもんがどうしちゃった？小学館がどうしちゃったの？どっちなの、これ。
小学館関係ないでしょ。
でも、グッチとはーって言ってほしいよね。ドラえもんはみんなのドラえもんなんでって言ってほしいですけど。
グッチ。
ドラえもん。グッチとコラボしたいよーってのび太が言ったのかな。高級ブランド、あ、だからスネオが、スネオが高級ブランド着てきて、
うん、
ドラえもん僕も高級ブランドが欲しいよーって言ったんですよ。のび太くんが、
うん。
そしたら、しょうがないなーつって、これは僕が乗ったグッチのパーカーだよーつって、16番。 5000円。どうですか？そういう会があるんです。
はい。
さあ、そんな感じで。
もしもボックスでどうぞって。
もしもボックスでどうぞ。
安谷さんから来てます。
もしもボックスで、何すんの？どうすんだ？もしもボックスでどうすんの？グッチを。イルカとウマもじゃあグッチとコラボしてもらいたいですよね。シマウマさんの、だってこのシマウマさんの描いた手書きのシマウマの絵があるじゃないですか。
はい。
これ T シャツにしたら結構かっこいいかもしれないです、案外。アーティスティックに。
うん、
モノクロにしてさ、これ。これ作りましょうよ、勝手に。
グッチって。
なんでなんか引きたいでシマみたいな描いて。シマ村になっちゃうとあれですけど、ちょっと高級感出して、ノベルティにしましょうよ、これ。あの、ゲストにプレゼントします。あの、何かコメントくれて、紹介された方には、シマウマ T シャツプレゼント。
はい。
はい。さあ、次の、これ何分話してんだ？
すずり作ってくれるって。
次の話題に行きましょうかね。
グッチね。
シマウマさん、いいですよ。これ、チラチラ見ると、シマウマさんが、僕の話をだんだん聞かなくなるんで、どっかのタイミングでご紹介しましょう。すずりでどうぞ、もしもボックスどうぞ、画像あれば作れ。そうですよね、T シャツ。シマウマさん、そういえば、オリジナルトレーナーみたいに作ってませんでした、自分で。
うん、作った。
なんだっけ、なんて書いてたんだっけ。T シャツ？トレーナー？
トレーナー。なんだっけな、忘れちゃった。
生地がいいんだよって言ってましたね。
うん。
なんだっけ、なんか見たことある。どっか飲み会に来てて、なんか言われてたわ。誰かになんか言われてたわ。
ああ、あれね。T シャツね。
T シャツかな。
一時期、オリジナル T シャツとか作るのが、マイブームの時があったから。
やりたいですね。じゃあ、シマウマ T、これいいじゃん。この画像、シマシマシマってセリフないって。
じゃあ、
これ作りましょうよ。
あれ、夏ぐらいになったら、
はい。
あの、読書会の時さ、
はい。
イルカとシマウマの、オリジナル T シャツ二人で着てさ、なんかスタッフみたいな空気出してさ、こんにちはって言って。
イルカの絵も描いてください。だからシマウマが。
読書会ようこそって。
どうもー、つって、検温お願いしますとか言って、こうやって、ちょっともうスタッフでね。
うん、
やりますか？
やります。やります。
やります。
気が向いたら
やる。気が向いて。基本は飽き性だな。AB 型。さあ、次の話題に行っちゃいましたね。死後はじゃあ、いいですかね。皆さんが懐かしの死後があったら教えてくださいということにしておきます。さあ、第2の話題。これどうでもいいんですけど、他人のスクリーンショットの画像を見ると、電池見ちゃいませんかっていう。バッテリー残量見ちゃう説っていうのはただ言いたかった。
はい。
見ませんか？見ますか？僕だ
けですか？見ますけど、
はい、
ドコモか、au なのかも、
そこ
も。
あるよね。
別に。
あるね。
見たからどうってことじゃないんだけど、見ちゃう
ね。見ちゃいますよね。うん、あれ、どういう心理なんですか？なんか見ちゃいますよね。あと結構、ツイッターとかだと、この、なんかあの、なんて言うんだろうな、なんか、ちょっと晒しみたいな、喧嘩越しのみたいの、あげる人いるじゃないですか。
うん、
こんな DM 来たんですけど、どうのみたいな。このやりとりどうですかみたいの見てて。ちょっとバッテリー見ると十何パーとかで必死なんだろうな、バッテリー切れそうなのを気にせずにこのやりとりしてんだろうな、この人みたいのは、僕よく見ちゃいますね。
この前なんかの番組で、
はい、はい。
バッテリーの、
はい。
が何パーセントになったら不安になるっていうのや
つ、ね。ああ。通知来るじゃないですか、ね。通知出るじゃないですか、一応。はい、残量が。あれまで僕気づかないですね、基本。
あ、じゃあ結構、おおらかな方だ。
あ、もうか、みたいな感じが多いですけど。割と早いですよね、スマホまだ切れないのに言ってくれるでしょ？初期設定がよくわかんないけど。
20% ぐらいになったら
言ってくれますよね。結構いけるよね、うん。あの、電子機器によってギリギリで言ってくるやついるじゃん。もう早く言えよみたいな。あの、おもらしちゃう子供みたいなさ。トイレっつってさ、パパトイレとか言ってさ、うん、じゃあ探すかみたいな。もう無理みたいな。ね。ガキみたいな。もうちょい早く言えよっていうね。ありますけど。スマホはだから全然気にしますか？出かけるときとかも気にするよね。うん、家出る前に何パーあれば不安にならないかとかね。
家出るときに 30% 台だと結構不安になる、
ね。ああ、確かにな。確かに。あとあれだよね。待ち合わせがあるかどうかとかあるじゃん。
うん、
ただ自分がなんか見るだけの都合予定ないんだけど、誰かこれから人と会うのに 30% とかだと、かなり節約していきますよね。
うん、
あと最悪はどっか待ち合わせとかでも、しとくしかないですけど、僕らの時代、あれじゃないですか。これまた昭和ラジオになっちゃうな。おかしいな。物語ラジオなのに、これ。昭和の頃って、昭和じゃないな、でも平成になってからなんだけど。でも、
ほっこりトーク S の S は昭和の S でしょ。
はい、あえて、令和平成を飛び越えてね。昭和のね。だから僕らの頃なんてあれじゃないですか。ね。待ち合わせなんて普通、待ち合わせ場所決めるじゃん、だから。
うん、
何時にどこみたいな待ち合わせだから、遅刻が許されないって結構そういうね、そういうとこあるよね。来んのか来ねえのかもわかんねえし、今ね、今日も10分遅刻したやついましたけど、ちょっと遅れる、つってね、
うん。あれですね。
はい。
せっかくなんで豆知識。
はい、はい、はい、あ、急に。
生活に役立つ
豆知識。急に。はい、お願いします。
新宿で待ち合わせのときは、
はい、
新宿駅で待ち合わせとか、
はい、
アルタ前で待ち合わせすると、
はあ、
あの人が減すぎるんで、
はあ、
西武新宿駅がおすすめです。
なんでちょっと遠いじゃん、西武新宿駅。西武線使わない人は。
遠いけど、
はい、
空いてる。
空いてる。はい。だから、東京慣れしてない人は気をつけた方がいいですよね。新宿待ち合わせって言われると結構広いし、
うん、
新宿だと西と東間違えると結構大変だよね、あれ。出ちゃうとね。まじ、あの、リアルな話で。池袋は結構簡単ですけど、戻るの。さあ、そんな東京あるあるを話して参りましたが。こんなもんかな？まだいける？あ、そう、もう20、22分だ。早めに仕上げようって言ってんのに、いつもね。
あ、そうだ。
はい、どうぞ。
本題言ってないじゃん。
本題なんですか？
え、ストーリーの話。
そう、だから。
うん。
そうそう。それを言わなきゃいけないんですけど。
じゃあ、巻いていってください。
巻いていってきますかね。何にしようかなとか言って一個あるんですけど。
でもさ、あれだよね。
はいはい。
ドラえもんとさ、
はい。
コラボあったじゃん。
はいはい。戻った。はい。
スヌーピーとかありそうじゃない？
あー。
で、スヌーピーだったら、ちょっと欲しいよ。
なんか許されるよな。スヌーピー許される感あるよ。
だから、日本人からしたら、ドラえもんってププみたいな感じだけど、うん、向こうの人たちからしたら、スヌーピーみたいな感じで、もしかしたら、スヌーピーの発祥のイギリスかアメリカか知らないけど、
ーはーは
ーそこの人たちは、
ね、
スヌーピーってププって思ってるかもしれない。
ああ、確かに大人がスヌーピー着てるよって思っちゃうかもしれないね。うん、確かに。それはあるかもしれないな。だ子供向けすぎたんですよね、ドラえもんの扱いがね。
うん。
なんかね。あ、だから、でもさ、スヌーピー、新聞だもん、連載が。ちょっと。
じゃあ、コボちゃんの。
コボちゃんとグッチのコラボ。そうだよ。そういう感覚だ。
コボちゃんよりあれだな。フリテンくんの方がいい。フリテンって。
フリテンくんまたなんか、違う意味出てきそうじゃん。
時計に出してほしいな。フリテンって。
カイジとかと同じような雰囲気出てこないですか？そういう話じゃないの？リテンク。マージャンの話じゃない。
違う違う。
全然違う。
全然違う。
さあ、では物語の話を、じゃあ、手短にしましょうかね、何か。今日のね、読書会でもちょっとした話なんで、これしときたいなと思ったやつが一個あるんですけど、長くなるんで頑張って早く言うと、テーマと構成は一致するよっていう話。なんですよ。これ記事で言うと、プレミス最高っていう記事を書いたんですけど、最高っていうのは最高だぜじゃなくてね、再び考える方の最高ですけどね。で、例えば、桃太郎ってテーマなんだと思いますか、島本さん。桃太郎って話。もちろん普通。
略奪
略奪だよね、あれ。だからそういう話だよね。そういう解釈もできるんですけど、とりあえず普通に行くと、子供向けの桃太郎って、犬猿キジを連れて悪い鬼を退治してきた英雄の話でしょ？一応、
うん。
普通の子供向けの。で、プレミスっていうビートがあるんですけど、プレミスっていうのはテーマを入れる、セリフで言わせるっていうのがあって、これブレイクスナイダーのセーブザキャットの引用をしますと、
うん、
大抵は主人公に向かって語りかけられ、多くの場合何を言われているのか分かってないことが、 彼がこの話の中で生き残るかどうかの鍵になる。君の映画が何について語るのかを明らかにするって、これ引用が、記事にも引用してありますけど、だから例えば、なんだ、今の略奪、これ略奪やめよう。ちょっと例が出す、考えるのが大変だから、僕が記事に挙げた例でいくと、例えば、桃太郎に対して、本当の鬼は、お前の中におる、みたいな言われたとするじゃないですか。うん、まあ、おじいさんですよね、言いそうなのね。
うん。
おじいさんが旅立つ前に気をつけるんじゃぞ、桃太郎。本当の鬼はお前の中におるんじゃ、とかって言ったりするじゃないですか。うん、そうするとなんか意味深に、その時桃太郎は、はって言うんですよ、多分。
うん、
何言ってんだよ、おじいちゃん、俺は大丈夫だよ、とかって言って出てくけど、で、そういうストーリーってなんとなくもう予見するじゃないですか。
うん。
で、そういうストーリーの、なのに、構成が普通だったとするじゃないですか。ただ鬼退治して帰ってきたっていうと、あの終わってからあのセリフ何だったんだよってなるじゃないですか。うん、だからこれはプレミスが機能してないんですよ。全然意味ないんですよ。だからなんちゃってテーマでしかないんですよ。だけど、じゃあそのセリフ言わせたら構成の方がどう変わるかっていうと、ミッドポイント、まあ大体ミッドポイントだと思うんですけど、鬼を殺した後に、殺すかかね、鬼退治した後に、なんて言うんだ。桃太郎が例えばさ、闇落ちじゃないけど、ダークサイド落ちじゃないけど、とかさ、なるとか、
うん、
だからそこのさっきのおじいさんが言った、本当、心の中に鬼がいるっていうストーリーにならなきゃ聞いてこないでしょ。
うん、
だからテーマと構成っていうのは必ず一致してるんですよ、普通は。で、ずれてる作品で実際いっぱいあるんですけど、で、だからブレイクスナイダーのプレミスっていうのは、ビートの一個に入ってるんですけど、僕これはあんまり初心者というか初めの段階で、だから構成ができてれば別にテーマって入るんで別にプレミスをいちいち言わなくていいなと思って自分のビートシートには入れてないんですけど、でも改めてまあ考えて、そこのテーマと構成の一致がうまくできてる作品ならまあプレミス入れることは損じゃないなっていうのを思ったっていう、改めて考えるとっていうのがプレミス最高ということで、一応中級編という記事にしたので、はい、まあ、初心者の人は安易なプレミスは入れないと方がいいと思うんですけどね。なんかテーマ語ってる気になっちゃうと、なんか、なんちゃって私のこれはテーマですみたいに、ちょっと過去に今、過去に話した人がちょっと浮かびましたけどね、もう昔に。なんかテーマを、なんか言わせてるからテーマ込めてますとかいう安易にすごい言う人っていいんですけど、構成がそうなってないと、なってないじゃんっていうのが、話です。テーマと構成は関連すると。そんな感じで、あともう一個描写で表現するっていうのもあるんですけど、それがよかったら記事の方を読んでくださいっていう感じにして。テーマ、描写、構成っていうのがストーリーサークルという、このサイトで、紹介している理論ですね。なので、まあよかったら興味ある人は読んでみてくださいということで、物語論は、以上です。
はい。
なんか今日ちょっとね、読書会やったんでね、物語の話疲れちゃった。そんな感じですけど、なんかあと、締めありますか？
じゃあ、最後にスタンド FM 振り返って。
はい、そうですね。なんかこう、コメントいただけた方がいらっしゃいませんので、大丈夫です。大丈夫です。特に。
皆さんね、この時間、あれですね。
何
あと待ち見ずに、私たちのラジオを。
聞いてる人だっていないんじゃないのと。ということで、編集したものはまたサイトに上げてますので、一週間、それは金曜の夜、だいたい更新として上げていきます。そこにはリンクとして、今の記事だとか、場合によっては、ジッチの画像とかあげるかもしれないですけど、よかったら合わせてご覧ください。今後はこのようにスタンド FM もライブ放送しながらやっていこうかなと思うので、そうですね。ライブで来ていただけたらコメントいただけたら勝手に紹介しちゃいます。ということで、いいですか？
はい。
ほっこりトークでした。
スタンド FM 忙しい。